主イエスとペトロの関係を何と言ったらいいでしょう。それは多分主イエスと私どもの関係のようにとても一言では言い難いです。でもそれでももし本当に一言で言うなら愛です。ペトロという人は弟子たちの中でも自分みたいな人です。いつも何かをやってしまい、いつも自分の気持ちが先立って余計なことを言ってしまい、その都度主の眼光に当たって幾度叱られたことでしょう。こんなにも指の先まで主を見つめているのに、毎日主に従いたいと願っているのに、でも自分の考えることやすることは意にそぐわないことばかりです。そうやって苦しいほど主を思っているのに、うまくいかない自分、死にますというのに死ねない自分、泣いちゃう自分、でもその度に主がペトロになさることは真実の愛でした。上村正久先生という人がいました。鎌倉や木下教会の最初の礼拝で説教をなさった先生でいらして、また日本伝道を導かれました。説教においてはヨハネ福音書の復活のところを何度も説教されたと伺っています。特に主が復活をなさってガリラヤの湖に帰った弟子たちのところにご自分を表された時の説教は秀逸で忘れることができません。弟子たちはまだ主とは分からない方のお言葉で夜明けの湖に船を出しました。でも湖に立っておられる主の声を聞いただけで、ヨハネが主だと言うと、ペトロもそれを知って船から湖に飛び込み主のもとへ泳ぎます。その時に上村先生が、ペトロは片時も早く主の境界に接したいと願ったからであろうというのです。主の境界に接しというのは主にお目にかかるという意味ですけれども、でも私はその境界という表現に本当に胸を打たれました。境界とは咳払いです。お本というものです。主を裏切って主を知らないと言って主のおそばからいなくなったペトロです。 そのまま主は十字架におつきになって、暗い故郷の湖に意気消沈して帰っていたペトロが、明け方復活の光が差した時、主だと分かった途端に主のもとへ泳いでいくのです。がむしゃらに泳いでいくのです。顔を上げて、ただ主だけをめがけて泳いでいきながら、岸辺に立っておられる主が、それで警戒お本なんとも許しに満ちたそのお姿を想像して拝見することができます。朝の湖で主と自分の二人だけに分かるこの関係です。もう何も言わないでも分かったのです。主がすべてを知っておられる。自分のどうしようもない惨めさや、どうしようもない悲しみを主が知っていてくださる。もう捨て去りたい自分を主がお捨てにならなかった。もし復活された主がここに来られなかったら、もし主の復活そのものがなかったら、おそらく自分はもういなくなっていたでしょう。たとえ生きていても、生きている実感がなかったことでしょう。でもそんな自分に主が会いに来てくださって、それでお本そういったことが私どもにも我が身にしみるのです。今日はそれに先立つ最後の晩餐の席で、主がペトロに、ペテロの否認を予告されるところです。食事の席からユダが出て行って、弟子たちが11人になった時に、主が、今やご自分が栄光を受ける時が来たと言われました。ヨハネ福音書では、十字架は栄光を指すのです。またそれによって父が栄光を受けになったとも言われました。父が栄光を受けになったと、そうなったと言われているのは、父である神様がその十字架で栄光を表す、その時が今や来たのだと言われたのです。そして主はこれから別れの説教をなさいます。長い説教です。愛の説教です。その中には私どもの生涯に残る御言葉が詰まっています。そしてその語り始めも愛でした。互いに愛し合うようにと言われました。 それも私があなた方を愛したようにと言われました。私があなた方を愛したように、同じようにあなた方も愛していくのだと言われました。そうすればあなた方が私の弟子であることを皆が知るであろうと。周りの人たちが知っていくだろうと。あなたたちはあの人の弟子なんですねと。それを知っていくだろうと。あなた方の愛のあり方でそれが知られるであろうと。そう言われました。けれどもどうもペトロはそれを聞いていなかったようです。聞いていたとは思いますけれども、でもそんなことよりもとなってしまったようです。そんなことよりも主が私が行くところにあなた方は来ることができないと言われたので、あなた方は来ることができないとはっきりとそう言われたので、そっちの方がペトロの心をいっぱいにして、それでペトロは言いました。主よ、どこへ行かれるのですか。主よ、どこへ行かれるのですか。お一人でどこへ行かれるのですか。それはペトロだけじゃなくて、そこにいた他の弟子たちもみんな思っていたことでしょう。死の予感があったのです。みんな怖かったのです。それでペトロはほとんど込み上げていったのだと思うのです。主よ、どこへ行かれるのですか。どこへ行ってしまわれるのですか。どうして私たちはそこへ行くことができないのですか。どうして今すぐついていくことができないのですか。それでそんなことはありません。主よ、私は命を捨てますと言ったのです。あなたのためなら命を捨てますと。でもペトロは主から言われてしまうのです。鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと。果たしてその通りになりました。主イエスの方がずっとペトロを知っておられたのであります。主イエスの方が自分よりも自分のことをよく知っておられたのであります。愛はその人のことをよく知っていることだからです。その人のことをよく分かっていることだからです。だから主は厳しく言われました。命を捨てるというのか。 あなたは私のために命を捨てるというのか。確かに今はそれができないのです。ペトロは主を知らないというのです。でもこれは何もあなたにはできないと、単にそう言われているわけではないのです。事実この後教会の迫害時にペトロは殉教し十字架につきます。主のために死ぬのです。だからそうではなくて、ここで言われているのは、今あなたはそれがどうやって起こるか分かっていないからです。命を捨てると言ったのは復活が分かっていないからです。死ぬことしか考えていないからです。どこへ行かれるんですかというのも、主が死なれることしか考えていないからです。主が死なれるなら一緒にとしか考えていないからです。死んで終わりだと思っているからです。でも主はこれからその死を命に変えられるのです。それで父のところに行かれるのです。その命の道を通されるのです。そのためにそこへ行かれるのに、それが分かっていないからです。すなわち主の愛が分かっていないのです。主の愛が本当には分かっていないのです。でもそんな私どもを主の方はよく知っておられます。先ほど読みました詩篇第139編にはそういうことが書かれてあります。あなたは知っておられるというのです。主よ、あなたは私を調べ、私を知っておられる。遠くから私の思いを理解される。私の舌に言葉が昇る前に、主よ、あなたは何もかも知っておられる。そしてたとえ私が闇は私を覆い隠せと言っても、たとえ私が私を囲む光は夜になれと言っても、たとえ私がもうすべてが闇になれと言っても、しかし主よ、闇もあなたには闇とはならないのです。たとえ私があなたを知らないと言っても、たとえそうして私があなたとの関係を断とうとしても、でもそれを主よ、あなたがご存知なのです。私どもが何を考えているか、朝起きて何を考えているか、座るのも立つのもご存知のあなたが、私どもが繰り返し闇の中に落ちても、繰り返し挫折して 思いもしないところであなたを知らないかのように振る舞っても、でもその闇もあなたには闇とはならず、あなたがご存知だから、あなたが私をご存知だから、すべて分かっておられるから、あがなえたのであります。主が私を全部知っておられるから、だから私をあがなうことがおできになったのであります。大まかにこういう人だろうというだけではそれはできないのです。その人のすべてをよく分かっていないとそれはできないのです。その点、神であるお方なら一切をよくお分かりであるから、そしてかつ人となられた主であるから、その一切を引き受けて私の代わりになることがおできになったのです。主に知られているとは、それほどに主の贖いの意味を持つのです。だからそれに気づくことが大事なのです。もったいないことに、この時ペトロが聞き逃してしまったことは他にもありました。主はペトロに後でと言われたのです。今あなたはついてくることはできないが、あなたは私のいるところに今は来ることができないが、十字架にも今はついてくることはできないが、しかし後でついてくることになる。主はそう言われたのです。今はしかし後でと、後であなたはついてくるんだと。ですから主がペトロにここで言われたことは、ただの将来の予告ではなかったのです。そうではなくて、私はあなたをあがなうということと、あなたは必ず立ち直ると、そういう主のご意志の、主の確信の後出なのであります。それで復活の朝であります。復活の朝、湖でペトロは主のもとに泳ぎました。そして主の境界に接し、その時こんなにも弱い自分を、こんなにも苦しい自分を、しかし主よ、あなたが知っておられると、それが分かったのです。自分のすべてを主が知っていてくださることが分かったのです。主の愛を本当に知ったのです。 そしたら主の方からペトロに愛を問われました。シモン、私を愛しているか。するとペトロは答えました。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。あなたがご存知です。あなたが知っていてくださいます。私がどれほどあなたを愛しているか、それもあなたが知っておられます。なぜならあなたが私にその愛をくださったからです。主はそのことをお聞きになりたかったと思うのです。あとでと言われたのはこの時をきっと待ってたのかもしれません。愛は一時の感情ではなく、消え去るものでもなく、シモン・ペトロ、あなたの愛は私の中にあり、私が知っていると。それがあなたのこれからの生きるにも死ぬにも確かなことになるのだ。ペトロという人が私どもとそっくりなのは、下手な生き方ばかりでなく、主を愛するこの愛を主からいただいたことであって、いわば主に真実に愛された人はこうなるという見本なのだと思います。あの時主が、前の皆があなた方が私の弟子であることを知るだろうと言われましたけれども、私どもも見本として主の弟子であることを、主に真実に愛されたものであることを、今もこんなにも愛されているものであることを周りの人にも知らせたいものであります。お祈りをいたします。父なる神様、本当にへこたれた、本当に弱くなった自分に主が会いに来てくださいました。そのことをいつも知っているものでいさせてください。このお祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。